はい、それでは、使徒の働きの13章、かなり分割しましたがね、13章非常に長かったので、分割してますけど、ついに最後ですね、42節から、52節までを、見ていきたいと思いますが、パオロがピシディアのアンティオキアにあるユダヤ人街道シナゴーグにて福音を語りました。イエスが預言者たちが書かれている通りにユダヤ人指導者たちによって殺され、またダビデに約束されたように確かによみがえられたということを伝え、最後にこの方に通して罪の許しが与えられ、モーセの律法では義と認められないところが信仰によって義と認められるというこの恵みを語りました。そして、信じがたいこととして受け入れられないということも預言者がですね警告しているよっていう話までしたんですね。で、今晩はその続きになりますが、その神の言葉を聞いてどのように応答したのか。喜んで受け入れた人がいれば、妬んで迫害を始めた人もいるということになります。では42節、2人が、街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みにとどまるように説得したということでね、このまず終わってから次の安息日にも語ってほしいといういわゆる神の言葉への渇望が起こった、植え替わきが起こったということですね。神の言葉がしっかりと語られているところで、神の御言葉をもっと欲しいと願った。ちょうどイエス様がよみがえられた後にエマオに行く2人の弟子たちに、聖書全体を通してご自身について語った時ですね、その弟子の一人がこう言ったんですよね。ルカの24章の32節で、みちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。これですね、もうこの御言葉を聞きたい、この福音の言葉を聞きたい、これに対するものすごい強いこの興味以上ですね、それでぜひ同じことを安息日、次の安息日にも語ってくれということなんですね。私たちは使徒の働きを学ぶその理由というのが、この教会の在り方、私たちの教会ですね、この主に望まれている御心の教会というのは一体何なのかということを学ぶということをね、この学びの始まりでお話ししましたが、その一つここに見ることができますね。聖書の神の言葉に人々が植え替わきを呼び起こすというのが教会の一つの使命であるということがわかるかと思います。で、私たち夫婦が子供たちに聖書を教えていた時がありまして、で今でも覚えてますが、日本においてですね、この教会学校とか日曜学校とか、その子供に教えていくという時にですね、いかに興味を持ってくれるか、手を変え品を変え工夫をしていくということをですね、この教師たちはこの一つの大きなお仕事として語られている空気がいっぱいあったのを覚えてますけれども、私思ったんですね、私たちが教会でカルバリチャペルコスタメサの教会で学んだことではあるんですけれども、聖書そのものが面白いでしょということなんです。聖書そのものを話していく、そのまんまを話していくことによって子どもたちが植え替わきが起こり、イエス様を主としてこの方に従いたいんだ。だからいかに聖書を面白くするかじゃなくて、聖書自体、神の言葉自体が面白いでしょっていう話で、教わりましたし、私もそう確信していました。で、大人とて同じです。神の言葉そのものに対する植え替わき、これを引き出す教会が主が御心としている教会ですね。で、とかくこれをですね、この なんていうのかな、今日の教会の傾向と言ったら よいでしょうかですね。まずはあまりほとんど語らない聖書の言葉自体をですね。そして何かこう面白い話があるとかそういうものを語っていく。でもう一つはですね、聖書の言葉ということになると何か小難しいですね、神学的なこととか、なんかよくわからないこととか、予言、例えばイザヤの予言は実はイザヤは2人以上いてとか、なんかこういう学術的にこうだとか、あとは何々論がありますとか、私ね、皆さんの側に立ってそういう話を牧師がしてるのを聞いてたら、もうなんかね、聖書を身近には感じられないですよ。神様は私たちに伝わるようにお語りになってるんです。私たちに伝えたいから語ってらっしゃるんです、預言者を通して。そのまま語っていく、そのまま伝えていく、そしてそれを解きほぐしていく。でこれがパオロがやっていたからこそ安息日次にも来てほしいと言っているわけなんですよね。で次に集まってきてついてきているのが多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちだとこう言ってます。決心をしたい、イエス様に従いたいという人たちですけれども、この時はまだ異邦人がいなかった。ユダヤ人と神を敬う、まあ正確に言えば異邦人なんですけれども、この改宗者というのはもうユダヤ教徒になっているということです。モーセの律法に従って割礼を受け、まあ、男子はね、男は、そして他の律法を守っていくことによってユダヤ教徒になった人たちがここに来てついていきたいということですね。でも前に読んだこのパウロの説教の中には呼びかけで、イスラエルの子孫、アブラハムの子孫の方々、そして神を恐れる方々とあって、これが神を敬う人々で必ずしも改宗していないけれども、神に、イスラエルの神に興味のある人たちですね。彼らが周りにいたんだけれども、彼らはこの中に入ってないんですよ。まだ入ってないんですね。でこの彼らに対して2人が神の恵みにとどまるように説教したと、説得したとこう言ってます。神の恵みに、次ですね、とどまるっていうのがすごい大事で、とかく恵みとか神の恵みっていうと、皆さんって伝道の時にね強調されるんですよ。神様の恵みです、ただ信じて受け入れればいいんです、そうすれば天国に行きます、ハレルヤって言ってですね、もうこれ本当正しいですよ、その通りですよ。けどここで言ってるのはとどまるって言ってるんです。だからその後も神の恵みなんですよ。つまり自分が何をやったかによって神が一方的にしてくださり、自分がどうだかってことによって神がどれほど良いお方なのかっていうね、これなんですね。チャーリー・カークさんがね、暗殺されて、この殉教しましたけれども、それ彼が師と仰いだ霊的指導者の一人がですね、追悼式でこう言ったんですよ。素晴らしい言葉でした。チャーリーは天国にいることを知ってほしいです。それは彼が素晴らしい父である夫であったからではありません。彼が何百万もの大学生たちを暗闇から救い出したからでもなく、人々の考え方を変え国を救済するための票を集めたからでもありません。そして彼が自分の救い主のために命を捨てたからでもありません。彼が天国にいるのはチャーリー・カークのためにご自身の命を捨て犠牲にされたからですと、救い主が。素晴らしいですね。素晴らしいですよ。神の恵みにとどまる。主が私たちのためにしてくださった、私たちが主のためにどういうことをして、それは神の恵みの結果であるわけで、自分がやってるのではないということですね。だから第二ペテロの最後にこう書いてあります。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいなんですね。あとね、とどまるという言葉とっても大事です。 あのね、批評する人多いですね。でそこから関心を持つっていうとね、もう一気に減りますよね、このね福音についてですよ。で決心するってさらに非常に少なくなるじゃないですか。で次があまり語られないんです。決心した後継続している人っていうのはもう本当に少なくなるわけです。でこの私はもう本当に個人的にここが本当に大きな課題だと思ってますね。それは恵みによって救われて決心してイエス様に従ったけども、その時は信じてるってみんな思ってるんですよ。まあ心の中知らないからね、一人一人のね。けれどもイエス様は明確に岩地の人もいるし、そして茨の人もいるんだと言われて、良い土地に落ちた人が30倍60倍100倍の実を結ばせるんですけれども、継続してその信仰を保って終わりの日まで、その自分が死ぬかイエス様戻ってくるかですね、この最初の確信をとどまらせている人がキリストに預かっているものなんだと、これがねヘブル書の4章に3章か3章に書いてあるんですよ。12節から14節に書いてますね。不信仰になって罪に惑わされて脱落する者がいるっていうことが書いてます。だから日々今日と言われる間にそのように固くなにならないように励まし合いなさいっていうことが書いてあります。口酸っぱくして言うんですよ。でその時はもちろんですよって、ほとんどの人がそういう表情をします。もちろんですよって、いやいやいや3年後5年後10年後、スタートするよりゴールする方が大事なんですよ。とどまるように非常に大事な働きです、奉仕です。福音伝道を伝えるということも大事ですよ。同じぐらい信じたと言った人、決心した人をこのとどまらせていくということが同じぐらい大事ですね。で44節ご覧ください。次の安息日にはほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し口汚く罵った。前話しましたように2019年にトルコに旅をした時に、このアンティオケの町ですね、まあ、どっちも行きました。シリアのアンティオケも、シリアのって言っても今トルコですけども、シリアのアンティオケも行ったんですが、このピシディアのアンティオケも行ったんですよ。でですね、その街道のとこにもう行きましたよ、ね、行ってね、その時にね団長さんが話しました。その町の人口当時15万人はいたと言われると。で結構大きい遺跡なんですね。相当大きいです。だけどこれも一部しかまだ発掘されてないと言われまして、って感じでした。15万ですよ。で見るとほぼ町中の人々が、やばいよね、一つの街道にほぼ町中の人々15万人近くが来ちゃってるんですよ。でここは別にユダヤ人の町ではないですから、異邦人も群衆としてドドドドドドドドッとこう来てるわけですよ。でそれを見たユダヤ人はもうびっくり仰天、喜んだのではなくて妬みに燃えたということです。これが私たちの心のミステリーです。神様の心はとても単純です。救いに導かれる人、救いを救う人がこれだけ多くいるということ、神は喜んでおられるし、悔い改める人が一人でもいたら何ですか、天においては御使いが喜んでる、祝宴を張っている、このように言っているわけですけれども、人間というのは喜ばないで激しく妬みに駆られて怒るということもあるわけですね。あともしやここでユダヤ人たちが従っていくのであれば許容できたと思うんですよね。だからほらその前の最初の時は、まあ、特に何も騒動が妬みに燃えて怒ってるわけじゃないんですよね。けれども今ここでこの町中の人、特にこの町中の人、異邦人も含めてですね、ドドッと来てるので妬んでいると。でこれで思い出すのがですね、ジーザスムーブメントなんです。 ジーザスムーブメント私知りません。ちょうど生まれたぐらいの時に起こったことなので、私が生まれてちょっとかな、72、3年に起こってるんですね。でですね、その時にヒッピーと呼ばれている若者がカルバリーチャペルに一気に押し寄せたわけなんですね。近隣には教会いろいろありました。で、ある時にこの夫婦がですね、その近隣の教会から来た夫婦がいて、こうやってパスターチャック、牧者チャックに伝えたんですよ。私の牧師はあなたが飲酒の問題があると聞いて、飲酒の問題があるというふうに言ってましたと。でね、もう私もチャックのことも個人的に、ね、詳しくしてるわけじゃないんですけど、まあ、教会ね、牧師だったからよく知ってますよ。彼はね、お酒飲まないどころかタバコもね、この吸い殻見るだけでも嫌なんですよ。お酒の方もね、こうね、刺激があるもの嫌なんですよ。噂によるとこう麻酔も言ってましたね、彼ね、歯の治療の時に麻酔しない。だからそれね、こう自分を麻痺させるものとかは絶対嫌なんですよ。で、答えたのは、無調整 の, 一番刺激のある私が飲んでる飲み物は無調整の牛乳ぐらいのもんですけどね。わかりますか、生乳ね、そのぐらいですとかって言ってね。だからあることないことを言うで喜ばないという人間の不思議があります。で、これがイエス様が、またそれで福音書の中にすごい詳しく書いてありまして、主は気前が良いお方、恵まれる方なんですね。だからそれ不満言ってたパリサイ人多かったでしょ。罪人や主税人たちが集まって食事をしているのに不満持ってたんですよ。でもイエス様は失われた羊、100匹のうちの1匹ですよね。あとは10枚のうちの1枚のコイン、失われたコイン、そして失われた放蕩息子ですよ。みんな単純なことです。失ったものを見つけたのだから喜ぶのは当然ではないか。神の心はここにあったわけです。で、他の箇所でも妬んで怒ったという箇所がありまして、イエス様ナザレの街道で語られた時に、彼らはイエス様を信じなかったんですね。それでイエス様が異邦人に対して主が取り扱ったところを旧約聖書から話しました。ルカの4章の25節から27節ですけれども、誠にあなた方に言います、エリアの時代にイスラエルに多くのヤモメがいました。3年6ヶ月の間、天が閉じられ大飢饉が全地に起こった時、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされず、シドンのサラファテにいた一人のヤモメの女だけに使わされました。また預言者エリシャの時はには、イスラエルにはサラファとサラーとこれライビューですねに侵された人が多くいましたが、その中の誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。で、これで怒ってイエス様を崖から突き落とそうとしたわけです。主がこれほど心が広く恵みに満ちているということがですね、受け入れられないんです。それなんでか分かりますかね。これ大事です。自分の努力によってなんとか自分のこの神からよく思われているっていう地位を獲得しているからだっていうのはどこかにあるからなんですよ。だから全くそういうものを持ってない人が同じように救われているのを見ると妬んでしまうわけです。弟子たちもに対してもイエス様はね、この戒められました。覚えてますかね。先のものが後になる、後のものが先になるとかで、5時からの雇われ人ですよ。朝から雇われた人と同じ1デナリでね、しかもね、5時からの人にまず渡すわけ、恵みなんだよね。何とかして救って本当に救われたという喜びをそのように表しているわけですけれども、初めからの人はなんでだって不公平だってこう言ったわけです。あとはね、十二弟子の中にもありましたよ。マルコの9章の38節から40節を読みしますね。ヨハネがイエスに言った、先生、 あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たので、やめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかしイエスは言われた、やめさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいません。私たちに反対しない人は私たちの味方ですと。でパウロがすごいことを言ってます。ローマで捕らえられていた時に、あれですね、皇帝の判決を受けるために待っていたんですよね。でそこで手紙をいくつか書いてるんで、その中の一つがピリピ書ですけれども、でパウロをこの時をよあのこの時だと思ってパウロのことに妬んでいた人たちがこうパウロを引き下げながら福音を語ってたんですね。だからケチョンケチョンに言いながら語っていくわけですよ。結局自分に引き寄せるためにあるものをこう蹴落とすっていうね、そういうことをやって自分彼の立場をますます苦しめていくっていうことが書いてあります。でもねパウロこう言ってんですよ。1章の17、18でね、18だけ読みますね。しかしそれが何だというのでしょう。見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうです、これからも喜ぶでしょうと。パウロは主の持っておられる救いの働きにおける喜びをね、見失っていなかったんですよ。いやこれすごいですね。見失っていなかったんですよ。でも彼らは妬みに燃えて、そしてパウロが語ることに反対して口汚く罵ったってありますね。漆黒ですね。イエス様が罵っているものについてですね、聖霊に対する冒涜について語ったことがありますね。人の子を悪く言う者は誰でも許されます。しかし聖霊を冒涜する者は許されませんと。ご自身について悪く言う者もね、許されるって言うんですね。まあ悔い改めで許されますよ。けれどもその力強い証しが聖霊によってなされているのに、それでも悪く言っていくっていうのは、これ自らを滅びに定めてしまっているっていうことなんですよね。でこれを今の私たちについて言うならば、私たちについて悪く言う人がいてもですね、まあそれは罪であって悔い改めが必要ですけれども、許されますよ。でも主ご自身について聖霊の証によって示されたことについて明確に拒んだら、その人には罪の許しが残されていない、罪の許しの備え、唯一の備えを拒んだのですから、残りは恐ろしい神の御怒りしかないわけなんですよね。そこでパウロとバルナバは大胆に語った。46節、神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでした。しかしあなた方がそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいますと。でこのように神の予知とご計画があったこと、これが聖書の他の箇所からもわかるんですが、まずは神の言葉はイスラエルに与えられているわけです。ユダヤ人をはじめとしてって言葉があるんですね。ローマの1章の16節で、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じる全ての人に救いをもたらす神の力ですと。でイエス様福音書で覚えてますか、マタイの15章の24節で、私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていませんと言ったんです。イスラエル人に福音を伝えなさいってイエス様は言われたんですよ。ところがユダヤ人自身が拒むということが起こってきて、それで主はその恵みを選ばれていなかった異邦人たちをも救うという形で示されていくわけなんです。例えば王子の披露宴の招待の例えですね、人々を拒って断っていくんですけれども、空いた席があります。そこでそれを埋めるためにしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになったと書いてあります。で一番もっとはっきりしているのがブドウ園の例えですね。 主人が旅に出かけて、そしてブドウ園農夫たちに任せたんですけども、収穫の時期が来たのでしもべを使わせて、その主人としての分け前をもらうと。ところが彼らを、この、打ち叩いたり捕らえたり殺したりしたと。それで主人は私の息子なら敬ってくれるだろうと思ったんですが、農夫たちはあれは跡取りだ、さああれを殺してあれの相続財産を手に入れようと企んだんですよね。でそれで主はユダヤ人の指導者たちに、主人は農夫たちをどうすればよいだろうと尋ねたので、彼らは答えるんですよ。またの21の40節、その悪者どもを情け容赦なく滅ぼして、そのブドウ園を収穫の時が来れば収穫を納める別の農夫たちに貸すでしょうと。これです、別の農夫たち。これはつまり異邦人たちに、実を結ぶ異邦人たちに移っていくということなんですね。だからイエス様が復活されて天に昇られる前に福音を語りなさいって言ったのは、最初の方はイスラエルの失われた羊のためって言われましたけれども、最後はあらゆる国の人々を弟子としなさいとこう言ったんです。でもね、もともと私たち創世記学んでます、あなたによって全ての部族は祝福を受けると。もともとそれは神様のご計画だったんですけども、不思議なことが起こりました。それはもともと選ばれていた、神の言葉が先に伝えられている異邦、ユダヤ人が拒んだことを通してですよ、拒んだことを通して異邦人に福音が伝えられていくということはね、これ本当に変化球もいいところで、だからといってイスラエルをが無理やり頑なにされたのでもなくですね、自分たちで拒んだんですね。あなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしていますってこう言ってるんです。でここで、ね、すごく私たちにとってね、福音を伝えることにおいて現実、とても厳しい現実があります。それはね、主はね、拒むことにおいて強いらせることはできないということです。私たちは拒んでいく人を見て、なんとか救われてほしい、神様も救われてほしいと思うんだからといって、一生懸命この説得しようとする、まあ説得するのは大事ですけれども、けれどもですね、強いらせることはできないんですよ。神は自由意志を持ちで、私たちを、人間をご自分の形に似せて作られましたから、私たちも自由意志を持っています。で受け入れるということに対してそれを尊重すると同じように、拒むことにおいてもその拒否を尊重しなきゃいけない、拒否を尊重しなきゃいけない。だから自分自身に永遠の滅びを招いている、決めているってことなんですね。これを知る必要がある。なんか地獄について、ちょこっと間違ったことやってるなって言ってね、とかつって、お前よじゃあ全部地獄に送るバーンとかってね、なんかこうエンマ様みたいなね、あのこうなんていうの、わかりますね、この恐ろしい地獄の火みたいな、そういうんじゃないんですよ。すべて救いに必要なものを、罪の許しをですね、提供しても私はいりませんなんですね。なので自分で選び取ることによって地獄って行くんですよ。いや私地獄行きたくないんだけど。あそう、じゃあ天国行きたい、じゃあイエス様がおられる、ね、日中やイエス様を賛美している、礼拝しているところなんだけど、素晴らしいけどね、いや何言ってるんですか、そんなやめてくださいよ、じゃあそういうとこじゃない方に行った方がいいんじゃないの、ということなんですよね。実はそのように文句を言っている人たちのほとんどがですね、実際に天国の素晴らしさを見たら自分の闇の方を愛しているので地獄の方に行くんですよ。だからヨハネの3章でイエス様言われたように、彼らはすでに裁かれていると。彼の行いは悪くて、その行いが明るみ出されるのを恐れてね、それで光の方に来ないっていうことをね、イエス様は語っておられますね。で47節、主が私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命に預かるように定められていた人たちには、 人たちは皆信仰に入った。素晴らしいですね。これね、御言葉、異邦人の光っていうのは、これね、イザヤ書49章に書かれている予言ですね。で、イザヤの予言ってね、以前ここの水曜日の学びで学びましたが、もう本当に後半は特に諸国に対する光であるとかね、あとはね、遠い島々とかね、覚えてますかね、ね、こうもう遥か、もう知りうる最後、いやそれ以上の果てにまで辺境に行っても、そこでも主を褒めたたいているっていう話が出てくるんです。全ての人に対して神は光となられるという予言がイザヤだけでなくて他の預言者も語っていて、まあ、それが実現していますよっていうことをね、話しているわけですね。で、それで今まで排除されていると思っていた異邦人たちが主の言葉を賛美したんですよ。だからこの人たちは神を敬っていたけれども、蚊帳の外っていうのはいつも分かってたんです。自分は敬ってるけど、自分はこれ大切だと思ってても、あ、ここには入れないなって思ってたんですよ。けれども今神の御言葉によって、実は私たちにこのことが実現してるんだと、私たちがこの当事者なんだってことが分かって、神の言葉を賛美してる。これ神を賛美してるって書いてない、神の言葉を賛美してるって言うんですね。その喜びはひとしおだったに違いありません。そして興味深いのは次です。永遠の命に預かるように定められている人たちは皆信仰に入ったと。永遠の命に預かるに定められた、誰に？神によってですよ。イエス様言われました。6章の37節で、父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます、そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしませんと。父がイエス様にくださると、父が定めておられるものが永遠の命を得る、イエス様のところに来て永遠の命を得るんだということを、これもね、福音宣教によってとっても大事になります。そもそもね、ユダヤ人が神の言葉を受け入れるよりも、異邦人が神の言葉を受け入れる方がもっと難しいんですよ。そうでしょ、ね、ところが受け入れてるっていうことね、これハードルが高いところで、受け入れてるっていうところが、これが主ご自身の選びがあり、聖霊の働きがあるんだということです。ローマの9章の24節にこう書いてあります。この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったのですと。この異邦人の中からも召してくださったということでね、なんていうのかな、この使徒の働き、これからも見ていくとね、選ばれた民が多いからとかね、その私たちが伝えるんですが、何とかしてでも一人でも多くの人を救って救われるように熱心に働くんですけれども、同時に神が定めておられると、その人たちが救われるんだと。なんか矛盾してません？いやいや、矛盾してません。どっちも信じればいいんです。一人でも多くの人が救われることを願っていく、同時に選ばれた者が、定められている者たちが救われるわけなんですね。そして49節で、こうして主の言葉はこの地方全体に広まった。ピシディアの地方ですね、そこの全体に広まっていきました。このルカによる福音書を見る、あ、ルカじゃなくて、使徒の働きを見ますと、ルカはもう何か出来事を通してこの諸国、御言葉が広がったとか、御言葉が伝わったっていうことがずっと書かれてます。何かの出来事、アナニアとサッピラが死んだ後もね、このね、御言葉が伝わったというね、その出来事の後にね、こうやってこの何か出来事をきっかけに広がったって、そして御言葉が広がったって書いてあります。で、私たち教会として、私たちの使命というのは、私たちこのロゴス東京のみならず、全ての教会ですね、これ地域の教会、日本の教会、世界の教会、皆が御言葉が広がっていくっていうことを、もうこの神様は願っておられるっていうことを受け取っていくっていうことですね。で、50節。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の主だった人たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、2人をその地方から追い出したって言われます。ユダヤ人たちね、追い出すこと成功したんですよ。 どうやったかというと有力者たちを使うのね、先導させたんです。先導したんです。で、神を敬う貴婦人って書いてますけど、これ興味深いですね。あの神を敬う人たちっていうのは先ほどから説明してますが、その中で貴婦人っていうのは、まあ、結構地位の高い人たちですね。ギリシャとローマの文化って、あのね、女性蔑視なんですよ。いや今もそうだけど、いやいや、もう今の日ではないです。当時の文化は男には愛人がいて、次に娼婦がいて、あと嫡子、実際の法律的な子供を与えられるための妻がいると、正妻がいると、これ3人がいるのは当たり前なんですよ。もっといるでしょうね、自分の性欲のためと、あとは一緒にコンパニオンですね、こう一緒に連れてく女、愛人です。でそれに加えて、あの子供が、自分の正式な子供が生まれる、隠し子じゃなくてね。その中でイスラエルの神に魅力を感じるわけですよ。もっと女性の地位は高いですから。それでそういう人たちを先導したんですね、町の主だった人たちを。だからあのユダヤ人というよりもここは異邦人ですよね。でパウロとバルナバを迫害させて2人を、まあ、いわゆる実力行使ですよね、この権力を使って、でその地方から追い出したと。で2人は後日彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオンに行ったって言うんですね。この足の塵を払い落とすね、これね、彼らイエス様の言われていることをきちんとやってるんですよ。マルコの6章の11節で、あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出ていくときに彼らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさいと。これはね、あの責任はあなたにありますからねっていうことです。もうね、これあなたの塵ね、これ持ってきませんからって、置いてきますからって言って責任全部あなたですからねって。すごい、なんていうかな、福音宣教ってある意味で身軽なんですね。大使なんですね、キリストの大使。そして相手が受け入れないのであれば、あ、そうですかと、そこで誓いが解かれると。そのそこに対する、町に対するその務めですね、それ解かれるわけです、拒んでるから。で実際はね、どうなるかってね、なんか私悪いことやったかなってこう、ね、悩んじゃうんですよ。拒まれるとなんかもっといい方法なかったんじゃないかなとかね、だけれども、もっともっと単純です。はっきりと伝え、主の権威を持って聖霊に満たされて使え。でもし拒むのであれば、平安は戻ってくるとイエスもおっしゃいましたが、足の血、もうこれはあなたの責任です、彼らの責任です。で次に、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。この2つですね、バッチリ分かれました。御言葉を受け入れた人たちは喜びと聖霊に満たされてました。先ほど言ったように、救いには喜びがあります。私も嬉しいのは、誰かがここでイエス様を信じましたって言ったらね、みんな手を叩いて喜んでくれるでしょ。あの喜びがね、ないクリスチャンがいたら、ちょっとチェック必要、要チェックですね、要チェックです、自分の魂を要チェックです。なぜかって言ったら、神はいつも悔い改める人を喜んでおられて、天使は喜んでいるんです。そして御言葉を聞いて喜んで聖霊に満たす。だから聖霊の働きと喜びっていうのはいつも密着していて、聖霊の実は愛であって、その愛をこうなんかいつも意識している時に喜びっていうのがあるんですよ。ヨハネの15章の注説、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ちあふれるようになるために、私はこれのことをあなた方に話しました。喜び、イエス様の喜びがあります。そして私たちがそれを持って見ること、満ちあふれることをイエス様は願っておられます。お祈りします。愛する主はありがとうございます。あなたがこのようにして豊かな祝福を与えてくださっていること、教会がどういう使命が与えられているかをじっくりと学ぶことができたことを感謝いたします。本当にこの使徒の働きの中にあるところに、私たちが習っていくべき手本があることを本当に感謝いたします。今日は御言葉を 大胆に伝え、それによって教会は成り立っているということ、そして受け入れる受け入れないということもその人たちにかかっているということ、しかし同時にあなたは選んでおられるということ、そこには喜びがあるということ、妬みはあなたとは無縁の存在だということ、本当に見ることができました。主よ、どうぞ私たちの思いと心を作り変えてくださり、あなたの思いと一つになりますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。